皆さんおはようございます。1月18日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。2026年、もう明けまして、3回目の私立礼拝となりました。早速ですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はマルコによる福音書の1章の14節以下であります。まずこの14節からこの15節であります。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われたと、記されております。この、イエスはですね、洗礼者ヨハネが捕らえられまして、その後に、ガリラヤに、降りて行きました。そして神様の福音を述べ伝え始めたわけであります。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われました。まずですね、ヨハネ福音書によりますとですね、主イエスはこの洗礼をヨルダン川で、洗礼者ヨハネから洗礼を受けました後、しばらくですね、この洗礼者ヨハネの元におられたようなんですが、ところがですね、この、ヨハネが捕らえられたというふうに、言われております。このヨハネはですね、このユダヤ当局から、危険人物として逮捕されるわけです。結局はですね、この洗礼者ヨハネは、首を、切られてしまうわけですね。主イエスはですね、この事件を契機にしまして、ご自身のこの活動する時が来たんだというふうに理解しまして、故郷のこのガリラヤに戻りました。そして宣教を始められたわけであります。そのイエスが言われた言葉がこのマルコの1章15節に、あるわけです。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言いました。時は満ちたとあります。神様が、行動を起こされたということです。だからあなた方も悔い改めて神様の恵みをいただきなさいと、主イエスはですね、その宣教を始められたわけであります。主イエスがですね、最初になされたことは弟子を招くことであったわけです。16節から17節です。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だったと。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われたと記されています。ガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、特にですね、目的を持たないで、歩いておられた時なんですね、にたまたまこのシモンとアンデレが漁をしているのを、ご覧になったわけです。その出会いはですね、突然でして、また偶然であったとマルコは強調しているわけです。このシモンがですね、学問があるからとか、アンデレは有能そうだからとか、二人をですね招いたんじゃないんですね。漁師の、魚を取る漁師をされてたわけですね。 その二人をただ招いただけです。たまたまこう出会いました。たまたま彼らと、目があったからなのかも分かりません。だから招かれたんだとマルコは語ってるんです。私たちもですね、この人と出会うことも多くはそうじゃないかと思うんですね。ところがその出会いが私たちの人生を、決定的に変えることがあるんじゃないんでしょうか。何の気なしに会った人というのが自分の人生においてすごく、影響をしてくださることも多いんですよね。たまたま出会ったことですね。シモンとアンデレはですね、この主イエスのこのお招きにお答えしまして従っていきました。彼らはですね、網を捨てて従いました。この網を捨てるというのはですね、すべて職業を捨てた、ね、いろんな例えば家族を捨てたわけですよ。なぜそこまでして従ったのか、マルコは何の説明もしておりません。確かにね、網を捨てる、私も前は社会人だったんですけども、その、人生半ばにしてですね、その会社勤めを辞めて網を捨てたんです。で、進学校に行って牧師になりました。このようにですね、まあそのような風にして従ったんだってことも何もここには書かれてないわけですよね。このヨハネ福音書によりますとですね、ヨハネ福音書の1章165ページをちょっと見てみませんか。165ページ、ヨハネによる福音書の1章、40節から42節にですね、こうあります。このヨハネの言葉を聞いてイエスに従った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであったと。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスが彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われたと。この非常にイエスはですね、このシモンですねをケファと呼ぼうとですね、まああだ名ですですね、岩という意味ですね、そういうふうに しようというふうにですね、とても親しみを込めてあのイエスとの出会いのことが書かれてるんですね。この、ペテロとアンデレは本当に洗礼バプテスマのヨハネの呼びかけに応えて、ヨルダン地方にですね行って洗礼を受けてるんです。そこでおられたイエスとの言葉も、聞いてるわけです。でガリラヤに戻ってからもですね、このイエスの説教や行われた技を見たり聞いたりしたんでしょう。日頃からこの人こそは誠の預言者かもしれないと思っていたからですね。私についてきなさいというイエスの言葉にすぐに従うことができたのかも分かりません。この後イエスはですね、このヤコブとヨハネがこの船の中で網の繕いをしているのをご覧になりまして、彼らも呼ばれました。二人もこの、船と父親を残してすぐに従いました。ここでマルコが語ることはですね、弟子とはですね、呼ばれてそして従うものだということですよね。彼らは網を捨てて、船を捨てて、あるいは 父をも捨てて親子関係の中にあるのにですね、親しくした親父とのその仕事も捨ててですね、イエスに従ったわけです。このイエスのこの招きの言葉の中にですね、何かこう何もこう言わせないような、おそらく、すごい敬意があったんじゃないかと思うんです。イエスの言葉はいつも私たちをですね、この招いてくださる、そういう思いが伝わってくるんじゃないんでしょうか。この招きはですね、それを聞いた人々の中にそれにお答えする力を引き起こすんじゃないんでしょうか。ある人はそれを拒否します。別の人はそれを受け入れます。拒否した人の人生は変わらないですね。そのまんまですよ。このようにしたら生きたらどうですかと言われても、それをしようとしない。そしたらもうそのままなんです。自分は不幸だ不幸だとよく言われる方がいらっしゃるんですよ。なぜ不幸なんだ、これこれだから、これこれだから、ではこういうふうにしたらどうですか、こういう生き方をしたら、さして変えて、ご自身を変えていったらいかがですかと言ってもですね、一向に実行しない。その実行しないうちに何十年も経ってしまった。自分はなんでこんな不幸なんだと、いつも愚痴不満ばっかし言ってる人生になっちゃうんですよ。ねえ、そうじゃないでしょう。ねえ、本当にですね、やっぱり人生変わらないんですよ。そのまんまなんです。30年前、自分はなんでこうなんだ、じゃあこういうふうに生きたらどうとアドバイスしても一向にやらない。それで今30年後の今、老後になってもう本当に孤独な老人になっちゃった、でまた愚痴ばかし言ってる、ね、だから人生変わらないんですよ。ところが受け入れた人の人生は大きく変わっていきますよ、ね、そうなんです。ローマの中心部にバチカンがありますね。そこにこのサンピエトロ教会、聖ペトロ教会という言いますがありますですね。教会の入り口にこのペトロの銅像があるんですが、この銅像の足の部分は本当に、すり減っていると、で指も反発できないと言われているんですが、人々がですね、この病気の癒しを求めてなんでしょうかね、このペトロの足に触れて、そのために足の部分がすり減ったと思うんです。何千何万という人が救いを求めてペテロの銅像のですね、足に触れたわけです。ペテロはですね、人から声を求められる、人間劣る漁師に変えられたわけです。ペテロはですね、ガリラヤの漁師だったわけです。イエスに出会わなければ、イエスのお招きに従わなければ、ペテロはこのガリラヤの漁師としてその生涯を終えたと思うんです。でも彼はですね、イエスのお招きに従いました。その結果ですね、主イエスの福音を述べ伝えるものとなりまして、最後にはこのローマで殉教したわけです。そのペテロが亡くなったとされる場所の上にサンピエトロ教会が建てられました。多くの人がこのペテロの徳を慕ってですね、集まるわけです。その生涯がですね、この人間的には幸せだったかどうかはわからないです。捕らえられまして、鞭打たれまして、しまいにはですね、十字架で亡くなっていったと言われてます。しかしこのペテロはですね、この喜んで、おそらく喜んで亡くなってたと思うんですね。 自分の信仰を通していったわけですよ。このことが語りますことはですね、私たちは幸せな人生を送るためにキリスト者として招かれたんじゃ、そればかしじゃないと思うんですよ。ペテロのような人生を送るために招かれているということだと思います。単なる一般的な幸せな人生を送るためにキリスト者として招かれた、それだけじゃないと思うんですよ。やはりペテロのようなこの、人生を送ることだと思うんです。神様のこの救済、救いの技にを成していく、そのように招かれているという事実じゃないでしょうか。ガリラヤでこの伝道する CS のもとにはですね、本当に多くの人々が従ってきました。でマルコによる福音書のですね、あの3章の13節から、15節をちょっと見てみましょう。マルコによる福音書の3章13節から15節です。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し、人と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。こうして12人を任命された。シモンにはペテロという名を付けられたと。ゼベタイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲス、すなわち、イカズチの子らという名に、いう名を付けられた、このようにですね、記されているわけですね。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられたと。結局は派遣して宣教させて悪霊を追い出す権能を持たせるためだったと言っています。このことはですね、主イエスが12人の弟子たちをお選びになった時の記録であるわけですね。主イエスはですね、神様が行動されたんだから、その恵みを受け入れなさいという福音です。良い知らせが受け入れられ、そして継承されていくように弟子を選ばれました。具体的には宣教して悪霊を追い出す働きを弟子たちに委託されたわけであります。ここにですね、教会の働きがこう集約されてるんじゃないんでしょうか。言葉だけじゃなくて、言葉と行いによる宣教です。宣教する、あるいは教えること、どの教会でもまだされていると思いますが、多くの教会で足りないのはですね、最後の部分ですね、悪霊を追い出すということで表現してますが、これはどういうことなんでしょうか。病気の人を癒して悲しむ人を慰める、そういう働きだと思います。言葉だけじゃなくて、ね、それだけでは福音は伝わらないんですよね。他者の隣人の苦しみや悲しみを受け入れていく、共に分かち合っていく行いです。すなわちそれが癒しということだと思うんです。教会というのは、このギリシャ語ではエクレシアと言いますけども、その語源はですね、エカレオーという言葉が使ってですね、呼ばれるという言葉、エカレオー。私たちは呼ばれて、教会に集められているわけです。 人間の取る漁師になるためなんです。自分の救いだけじゃなくって、他者と痛みを共有して、悲しみを共有して、それを自分の出来事とする、この癒しの技をですね、行うように集められているんじゃないんでしょうか。宮沢賢治がですね、この雨にも負けずって歌ってるんですね。東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を背負い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもよいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、そしてそういうものに私はなりたいと結んでますが、このような生き方をしたいもんだと私は思うんですね。この宮沢賢治はですね、非常にこの熱心な方で、聖書も読んでいたと言われているようなんですね。世界の平和がなければ個人の平和がないと言葉も本当に残しましたが、本当にですね、この隣人に愛に満ちた人だったんだなと思うんですよ。宮沢賢治のことはですね、もっともっと、勉強したいなと思ってたんですけども、どうも洗礼を受けてないようなんですね。本当でも私は思うんですけども、この行いを見てると、行動を見てますと、本当の立派なキリストの弟子だったと私は思うんですね。世界の平和がなければ個人の平和はない。確かにね、自分だけがね、良ければいいんじゃないんですよ。みんなが平和じゃなければね、そうでしょう。自分の国さえ良ければいいんじゃないでしょう。侵略戦争を繰り返したりしてね、本当にとんでもないことを指導者たちやってるわけですよ。非常に宮沢賢治の言葉っていうのは、私はですね、感銘する言葉をですね、私は思ってます。私たちはですね、福音を聞く者として招かれます。シエスは言われました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと言ってます。私たちはね、自分の悩みとか悲しみをですね、シエスのもとに持ち込んで慰めてもらってるんですよ。ここにとどまったままではいけないと私は思うんです。恵みを受けた私たちですから、次に与えるものになることが期待されてるんじゃないんでしょうか。私たちは次に弟子として招かれてます。その招きがマルコの8章34節にありますですね。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいとあります。私たちはね、このお招きを聞き流すこともある程度できるんですよ。でもしばらく待ってください、猶予をですね、願うこともできるんです。私たちがですね、主イエスの招きに従わなかったとき、私たちはですね、呼び集められた者の群れ、教会から、またこの信仰からもですね、脱落していくんじゃないんでしょうか。これをやってからとかね、もう少し別の道があるんじゃないかというようなことで迷っていたりね、そんなことをしてたら乗り遅れていくんですよ。だから弟子になるということは完全なものになるってことじゃないんです。12人弟子たちの弟子たちさえもですね、誰が一番偉いのかでですね、論争しているわけですよね。またイエスが捕まえられた時、みんな逃げてしまいました。その人を知らないと ペテロも言ったわけですよね。捕まった時に、で裁判かけられる時を遠くから見てる時も、この人は弟子じゃないかって皆から言われたんですけど、その人は知らないとペテロに打ち消しました。それでも彼らはイエスを離れなかったんです。逃げてしまったけども、復活のイエスに出会いました。そして根本から変えられていったんですよ。弟子になっていたからね、自分たちが本当に何をしなきゃいけないか、復活のイエスに出会って何をしなきゃいけないかってことに気づいたからですね。キリストは、そのキリストに従う者たちの生活の中でですね、さらに生きておられるんですよ。ですから今教会にも聖霊として、キリストはいつも私たちと共にいてくださるんですよ。私を信ずる者が3人以上いるときのところには、私は必ずその中にいるとイエスは言われましたね。そうなんです。だから教会の中にはキリストはいつもいられる、おられるんですよ。私たちの教会もちゃんと教会、講壇の真ん中に主イエスがいつでも来てお座りいただけるように空いた椅子を用意してあるわけです。そうなんですよ。どうぞキリストよ、ここにお座りになってくださいと、いつも私たちはそういう思いで礼拝を守ってるんです。主イエスキリストは私たちを通してそのキリストの技をなされます。私たちはそのキリストの技に参加するように招かれているわけです。キリストに招かれた者としてふさわしい歩みをしてまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の恵み豊かにありますようにお祈りしております。では祈りを捧げましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。2026年第3の始日、このようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。ともしますと、私たちは恵みの中にありながらも、それを打ち忘れて身勝手な生き方をしてしまう私たちです。お許しください。どうかあなたから招かれた者としてふさわしく歩んでいくことができますように、信仰の知恵と力とを授けてください。たらざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。